どうもこんばんは。聖書輪読会のお時間がやってまいりました。毎週火曜日の夜8時から、聖書を1章ずつ読んでいくという試みです。今日からついに、列王記第1始まります。先週でサムエル記第2が終わりました。はい。お話的にはですね、前の続きと思っていただいていいと思うんですけれども、
ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。そのため衣をいくら着せても温まらなかった。
家来たちは王に言った。王のために一人の若い処女を探し、見舞いに仕えて世話をするようにし、王の懐に寝させて王が温まるようにいたしましょう。
こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。
この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり、彼に仕えたが、王は彼女を知ることがなかった。
時にハギテの子アドニアは私が王になると言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前に走る者50人を手に入れた。
彼の父は、お前はどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことは一度もなかった。その上彼は非常に体格もよく、アブサロムの次に生まれた子であった。
彼がセルヤの子ヨアブと妻子エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。
しかし妻子サドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイおよびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった。
アドニアはエン・ロゲールの近くにあるゾヘーレ店の石のそばで羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の息子たちである自分のすべての兄弟たちと王の家来であるユダのすべての人々を招いた。
しかし預言者ナタン、ベナヤ、勇士たち、そして自分の兄弟ソロモンは招かなかった。
そこでナタンはソロモンの母バテセバにこう言った。我らの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王になったことをあなたは聞いていないのですか。
さあ今あなたに助言をしますから、自分の命と自分の子ソロモンの命を救いなさい。
すぐにダビデ王のもとに行って、王様あなたはこの橋ために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が私の王座に就くと誓われたではありませんか、それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。
あなたがまだそこで王と話している間に、私もあなたの後から入っていって、あなたの言葉が確かであることを保証しましょう。
バテセバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いていて、シュネーム人の女アビシャグが王に仕えていた。
バテセバがひざまずいて王に礼をすると、王は何の用かと言った。
彼女は答えた。我が君あなたはあなたの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が私の王座に就くとこの橋ためにお誓いになりました。
それなのに今ご覧ください、アドニアが王となっています。王様あなたはそれをご存知ではないのです。
彼は王子や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のすべてのお子様と妻子エブヤタル、それに軍の長ヨアブを招いた したのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。
王様、王様の後を継いで王座につくのは誰と告げられるのかと、今や全イスラエルの目はあなたの上に注がれています。
このままですと、王様がご先祖と共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪あるものとみなされるでしょう。
彼女がまだ王と話しているうちに、預言者ナタンが入ってきた。
家来たちは、預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏し、王に礼をした。
ナタンは言った。王よ、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につく。おっしゃったのでしょうか。
実は今日、彼は下って行って、王子や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様すべてと軍の長たち、そして祭司エブヤタルを招きました。彼らは彼の前で食べたり飲んだりしながら、アドニア王万歳と叫びました。
しかし、あなたのしもべのこの私や祭司チャドク、エホヤダの子ベナヤ、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。
このことは王が出たことなのですか、王から出たことなのですか。あなたは誰が王の後を継いで王座につくのかをこのしもべにつけておられません。
ダビデは答えた。手羽をここに。彼女が王の前に来て王の前に立つと、
王は誓って言った。主は生きておられる。主は私の魂を あらゆる苦難からあがない出してくださった。
私がイスラエルの神、主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと、あなたに誓った通り、今日、必ずその通りにしよう。
バテセバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君ダビデ王様、いつまでも生きられますように。
それからダビデ王は祭司チャドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼べと言った。彼らが王の前に来ると、
王は彼らに言った。お前たちの主君、家来たちを連れて、私の子ソロモンを私のメロバに乗せ、彼を連れて祇園へ下れ。
祭司チャドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いで、イスラエルの王とせよ、そして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫べ。
それから彼の後に従って登れ。彼は来て私の王座につき、私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命する。
エホヤダの子ベナヤが王に答えて言った。アーメン。王の神、主もそう言われますように。
主が王と共におられたように、ソロモンと共にいて、その王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。
そこで祭司チャドク、預言者ナタン、エホエダの子ベナヤ、それにクレタ人とペレテ人が下っていき、ソロモンをダビデ王のメロバに乗せ、彼を連れて祇園へ行った。
祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、ソロモンに油を注いだ。彼らが角笛を吹き鳴らすと、民は皆ソロモンを万歳と言った。
民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、 父がその声で叫た。
アドニアと彼と共にいた客は皆食事を終えた時これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いて言った。なぜ都で騒々しいことがするのか。
彼がまだそう言っているうちに祭司エブヤタルの子ヨナタンがやってきた。アドニアは言った。入れ、お前は勇敢な男だから良い知らせを持ってきたのだろう。
ヨナタンはアドニアに答えた。いいえ、我らの君ダビデ王はソロモンを王とされました。
ダビデ王は祭司チャドク、預言者ナタン、エホヤダの子ベナヤ、それにクレタ人とペレテ人をソロモンにつけて送り出されました。彼らはソロモンを王のメロバに乗せ、
祭司サドクと預言者ナタンが祇園で彼に油を注いで王としました。こうして彼らが喜びながらそこから登ってきたので都が騒々しくなったのです。あなた方が聞いていたあの物音がそれです。
しかもソロモンはすでに王の座につきました。
その上王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも優れたものとし、その王座をあなたの王座よりも大いなるものとされました、されますようにと我らの君ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると王は寝台の上でひれ伏されました。
また王はこう言われました。イスラエルの神主が褒めたたえられるように、主は今日私の王座につくものを与え、私がこの目で見るようにしてくださった。
アドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、それぞれ帰途に着いた。
アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角をつかんだ。
その時ソロモンに次のような知らせがあった。アドニアはソロモン王を恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。
するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれ、あればその髪の毛一本も地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪が見つかれば彼は死ななければならない。
それからソロモン王は人を使わせてアドニアを祭壇から降ろさせた。アドニアが来てソロモン王に礼をすると、ソロモンは彼に言った。家に帰りなさい。
アーメン。
アーメン。
長かったね、今日はね。
今日は長かったね。
だいぶ長かったけど、
うん、
はい。どうでしたか。まあなんかもう書いてある通りなんですけど、
うんうん。
今日はね、ダビデ、
うん、
ダビデは年を取ってしまいました。
そうね。
はい、で年を取ると体がこう温まらないんだって。
うん、うん、そうね。そんな言ってあるね。
そんな感じ？もぐちゃん。
ね、私はまだそこまで行ってないけど、
冷え性とか、
うん、
そんな、まあ今とまた違うのかな、やっぱ冷暖房があるのと、
うん
ね、あ、ケイケさんこんばんは、はい、今日は聞いてくださっていますけれども、はい、熱起き大事になりましたよ。ねえ、で、うん、結局その年を取ってで、もうその体温調節がやっぱうまくいかなくなるっていうのはね、
うんうんうん、
あのほらさあ、めっちゃ暑いのに本当は気温がめっちゃ上がってるのに、うん、分かんないって人もいるしね、うん、
そうそう、よくテレビで言ってるよ、あの冷房つけてないけん、そんなに暑くありませんとか言ってあるお年寄りがおるね。
トイレの場合はもう寒い寒いって言ってたんだろうね、この人の場合、
うん、はい、
大丈夫ですか？
ごめんごめん。
はい。それで、はい、ペライたちが今度はその王を温めるために、
うん、
若い女性をね、
うん、
処女の女性をこう若くて美しい女性をね、
うん、
一番美しい女性を探してきてその王に仕えさせると、うん、要するになんかこうまあなんか抱っこさせるような感じで温めるって、うん、まあ、その結構位の高い人のを温める方法としてそういう方法を取るらしいんだけど、
うん、
そうなるとそうなるとですよ、そうなると、ダビデはもうやばいなっていうふうにみんな感じるらしいんです。あの、うん、王様はもうそろそろ、
うん、
終わりかなっていうふうに、
うん、
感じる、まあそういうふうなまあなんていうかな、まあ、慣例っていうか、まあ、そう言って、うん、王様が、体が温まらないから、若い女性をこうね、あてがおうとしているんだなっていう。うん、でも、ダビデ、いっぱい奥さんいたのに、
うん、
なかったのかね、その、ほかほかしてる人。
若い人やないといかんわ
け。若い人の方が体温高いのかな。だって結構若い人って、低体温じゃない？
今の世の中、ね、足取
った方がなんかほかほかしてるおばさんの方がそこはちょっと事情がわからないけど、ね、で、うん、そしたらシュネムっていうところにシュネム人のその女、うん、アビシャグっていう人を見つけました、うん、ケライがね。で、王の元に連れてきましたって。このアビシャグっていう人なんだけど、
うん、
相当美しい人みたい で、
うん、
でだけどもうなんていうかな、もうダビデはその女性にそういうこうもうあんだけ割とこう女性関係でね失敗してそのね、うん、バテシバさんの時もそうだけど失敗したことがあるような人なのに、
うん、
なんかもうそういうこう性欲みたいなのも一切なくなってたみたいで、
うん、
まあそのベッドに入って温めるとかいうのはひょっとしたらしたかもしれないけど、そういう、うん、性的な関係は持たなかったってことで、知ることがなかったっていうのは性的な関係がありませんでしたっていうことらしいです、ね。
あ、
で、まあ、そのダビデのそのお世話をね、身の回りのお世話をね、うん、する、お仕事をしてました、アビシャグは。
うん
うん、このアビシャグさん、まあまあ、いいや。ちょっと、
うん、
アビシャグさんはね、なんか、今ちょうど別のチャンネルで、
うん、
まあ、この後、その、先に言ってしまうとソロモンっていう人がね、ダビデ、そのダビデとバテシェバさんの間に生まれた2番目の子かな、うん、最初の子供はもう死んでしまったからね、2番目の子が、うん、ダビデの後後継者になるんですけど、
うん、
なんかね、その画家っていうねのがね聖書の中にあるんですね。画家っていうのがね、みやびな歌って書いて画家っていうのがね、ですごいなんかこう、うん、なんていうかな、あんまりこの聖書で画家を取り上げる人ってあんまり見たことないんだけど、
うん、
読んだらわかると思うけど、うん、びっくりするぐらいこれね、ソロモンが書いた歌だっていうふうに言われているんですけどね、
うん、
その中に出てくるこう女性、
うん、
女性がそのアビシャグじゃないかっていう話、
うん、
美しい女性がね、
うん、
まあ、アビシャグっていうのはちょっと後にも出てくるのでちょっと頭の隅に置いとってください、
うん、
特にあのその別のチャンネルでほら前ねちょろっとこうあの林読会にあの声でっていうかちょろっとも読んではいなかったかな、ちょろっと参加してくださったのかな、サンビさんっていうひらがなでサンビさんで日本人の方ね、日本人の賛美さん、うん、が、うん、あの、クリスチャンの方なんですけど、その方が今、画家を一章ずつ今ね、うん、ほぼ毎日ね、あの、朗読してるんですよ。
画家って何？
ん？
画家って何？
画家。画家っていうのが、うん、あの、聖書の中にあるんです。
あ、人の名前とかじゃないわけ。
違う、歌。雅な歌と書いて画家
って。あ、歌ね。あ、
で、それはあのこの後王様になったソロモンが書いたっていうふうに言われてるんですけど、
あ、それ
まあなんていうかちょっとええー、っていうぐらいこうなんていうかな、あ、まあもう本当恋愛みたいな、こう愛に満ち溢れたような恋愛の歌みたいな感じ。でもこれさ、あんまりだから教会とかでは取り上げないよ、あんまり礼拝の時とかに、だけど読んだらすごいなってか思うんだ、こういう表現するかみたいな感じなんだけど、まあ、その神様、父なる神様と、まあ、これはソロモンが書いてるし、ソロモンとそのソロモンが愛した女性との間の歌とも取れるし、父なる神様とそのイスラエルっていうね、イスラエルのためっていうのは関係がなんていうかな、イスラエルの民は父なる神様の制裁っていう風な言い方もするんですよ。制裁、ね、私たちはキリストの花嫁って言い方するんですよ。男でもよ、男でも、まあ、教会としてのあのなんていうかな、クリスチャンの教あのな、まあ、信者の集まりと一塊としてっていう風に言えるのかな、ちょっとそこはよくわからないんだけど、神様と私たちのその関係性っていうので、その神様にとってもイスラエルの民はもう制裁、制裁と神様、そういう、もう関係性、そのぐらいものすごく絆が深い関係、そのぐらいこう本当にこう妻を愛するように、本当にあのイスラエルの民を神様は愛してるっていうことだよね。それをもうなんかもう表してるとなんか言ってる説明も読んだことがある、とか、まあ、イエス様が私たちこのクリスチャンを愛してくださるよね、そのことを 花嫁、やがて迎えに来るのを、イエス様が迎えに来られるのを待ってる花嫁ですよ。花嫁って待つじゃない、待つのよ、あのユダヤ教の あの本式ってね、なんかそういうふうな、まあ、神様とあの信徒の関係性ですね、でもなんかその深い愛を表してる。まあ後で興味があったら読んでみてください。で、そのアビシャグさんですよ。で、そしたら、さあ、そうやってもうちょっと、ダビデが弱ってきたぞっていうふうに嗅ぎつけた、アドニアという人、ハギテの子アドニアっていうのは、ダビデの子ですね。ダビデの息子の一人。でこの人がもう自分からその好機をつかみに行った、チャンスをつかみに行ったようなことをしてしまうのね。それで、もう王になるという野望を持ってしまって、そして、もうなんていうの、戦車騎兵、自分の前に走る者50人を手に入れたっていうか書いてあるか、まあ、もうまあちょっとクーデターじゃないけどさ、なんかこう、ちょっと やりすぎちゃったんだよね。普通はさ、王様っていうのは、ダビデもそうだし、サウルもそうだったけど、自分からなりますってなってないじゃないですか。ね、任命されてなってるよね。任命されて。ね、で、祭司に油注ぎを受けて、神様があなたを、王として任命しましたよって言って、こう角に溜めた、ね、入れた油をこう頭から注いで、で、にあのなんていうかな、神様に神様によって任命されるっていうのが、まあ、筋じゃないですか。俺がなるっていうのは、まあ、イスラエルの王としてはおかしいんですよね。だけどそれをやってしまったと。で、まあ、その自分を支持する人たちを連れて、エンロゲルの近くにあるゼヘレテの石のそばで、羊牛超えた家畜を生贄として捧げ、王の息子たちである自分のすべての兄弟たちと王の家来であるユダのすべての人々を招いたって書いてありますよね。ところが、ヨアブもアドニア側みたいですね。ダビデのほら指揮官やってたね。ちょっと残酷な男ですけど。はい。 で、その、それに組みしない人たちもいたわけですね。祭司サドクとヘオダヤダの子ベナヤと預言者ナタン、シムイ、レイ、ダビデの勇士はアドニアの方にはつきませんでしたと。そして、その、なんかこう、肉を捧げる時の、その、儀式の時に、アドニアは、預言者ナタンとかベナヤ、勇士たち、そして自分の兄弟のは、ほとんど、招いたって書いてあるけど、ソロモンは招いてないって言うんですよね。
うん。
うん。これなんでなのかなっていう、まあまあ、なんでなんだろうっていうのはありますけど、その、バテシェバが、の、どうして、妻の一人になったかっていう経緯とかを、まあ、知ってるから、なんかこう、敬遠してるのか、まあ、ソロモンがなりそうだなと思って、てるから、まあ、それを出し抜くためにっていうのがあったのか、ちょっとそこは分かりませんけども、ここでは、
うん、
はい。そしたら預言者のダビデのね、預言者ナタン、預言者ナタンね、
うん、
が、バテシェバにこうなんていうのアドバイスっていうか、
うんうん、
こうしなさいって言って進めるんですよね。
うんうん、
で、ダビデがね、ダビデ王が知らないうちに、アドニアが王になるって宣言したことを、あなたは聞いてないんですかって言って。
うん。
いや、聞いてなかったの。それってなんか、そういうこう、雰囲気とかなかったのかな、なんか分かんなかったのかもしれませんね。それで、うん、助言しますから、自分、まあ、そのアドニアが王になったら、その他の兄弟たちって、まあ、特にこう招かれてないので、今回アドニアのね、儀式には命が危ないですよ、あなたの命と自分の子ソロモンの命を救いなさいと言って、ダビデに、ソロモンを王にしてくださいと言ったではないですかって言って、確認しなさいって。で、私も後で行きますから、私も横で聞いて、承認になりますと。一対一だったら、なんていうの？確実性がないじゃないですか。その証言、証人がいるんだよね。そういう時はね。だから、後で行きますよって言って。で、バテシェバは王のところに行って、そして、アドニアが言った通りにやったんですよね。
うん、
もう大変ですよ、アドニアが王になってますよって言ってね、
うん、
知らないんですかって言って、そしたらナタンが後から行って、
うん、
またこう畳みかけるんですよね。王よ、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる、私、彼が私の王座につくとおっしゃったのですか、おっしゃったのでしょうか、
うん、
って言って、ダビデは、バテシェバを近くに寄せて、
うん、
神に誓って言いましたというところですね。まあ、その布団の上でね、うん、ベッドの上で、うん、神様に向けてソロモンが私の王を継いで王となるってことを宣言しました。
うん、
ね。で、結局、まあ、王、ソロモンが王になるということで、ソロモン万歳と叫べと。
うん。
そして、メロバに乗せ、ソロモンをダビデのメロバに乗せて、ギホンに行きましたと。うん、そして、うん、祭司チャドクは油の角を取って、うん、ソロモンに油を注ぎました。うん、これがやっぱ筋なんよね、
うんうんうん。
ソロモンが俺がなりますって言うんじゃなくて、ちゃんと 王がね、神に誓って、そしてこう祭司が油を注ぎをして、王になるっていうの、これが筋なんでしょうね。
うん、
はい。で、ソロモンが王になりました。
うん、
そしたらさ、それが聞こえた、アドニアとその客は、もうびっくり仰天。
うん。
もう調子こいてたんですけど、もうマジビビったんですよね。もうみんな、ああ、もうソロモンはすでに王の座に着きましたって言って、で、アドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、それぞれ帰途に着いたと。で、もう今度は自分の身が危なくなったわけじゃないですか。ね。形勢が逆転してしまい、そして、なんか、行って祭壇の角を掴んだっていうふうに書いてありますけど、これわかる？祭壇の角を掴む。
ん？
祭壇の角を掴むっていうのわかる？
わからん。
五十節の、ね、角を掴む。うん、ね、これってね、27章の2節、出エジプトに書いてあるのか。なんかね、その、祭壇の角を掴むと、そのなんか、とりあえずこう、タンマじゃないけど、まあ、命が守られる、
うん、
その、掴んでる間はね。
うん、
うん、そうそう、なんかそういうふうな意味合いがあったと思います。そう、ちょっとなんかこう裁きからちょっと、うんうん、命が守られるっていうね、そういうふうな行為をすることで、うん、その角をつかんでさえすればね、
うん、
では祭壇の四隅にあのこう出っ張りがあったんだろうね。それを作るようになってたと、出エジプトの27章の2節に書いてあるね。聖堂をその祭壇にかぶせる。で、なんかそういう意味合いがあるみたいです、うん、はい。もう命がやばいと思ったんでしょうね、
うん、
そしたらアドニアが祭壇の角をしっかりと握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています、うん、というこう知らせが来ました、
うん、
するとソロモンは、彼が立派な人物であれば、その髪の毛一本も地に落ちることはない。うん、しかし、彼のうちに悪が見つかれば、ちょっと含みを持たせてますけど、うん、彼は死ななければならない。
うん、
と言って、ソロモンは、人を使わせて、アドニアを祭壇から下ろさせました、
うん。
ちょっとアドニアはこの時ほっとしたでしょう。アドニアはソロモン王に礼をすると、うん、家に帰りなさいと言いました。
うん、
ところで、まあ、今のところは命が守られたんですけど、アドニアの。
うん、
ちょっと勇気があるっちゃあるよね、このアドニアはね。
うん、
うん、なんか、自分から王になるっていうふうにね、
うん、
ところが、もう驚きなんですけども。ちょっと、まだね、ソロモンじゃない、ダビデ死んでないからね。
うん。
これもだからなんかこう、まあ、年を取ってきて、結構そういう、こう、みんなの、なんていうかな、部下の統制が取れなくなってきてるっていう状況かもしれませんね。
うん、うん。
だからもうここで、まだダビデが息があるうちに、もう、ちゃんときっちり代替わりの、手続きを取って、きちんとした後継者を決めておかないと、もうちょっと国が分裂しそうですね、この雰囲気でね、うん。うん。で、ダビデはもう決めていた通りソロモンに王位を譲りました、
うん、
はい。次回はまたその続きどうなりますかっていうところですけどね、うん、アドニアもどうなりますかっていう、
うん。
で、その今日のアビシャグさんですね、あの美人の若い女性のアビシャグさんもちょっと覚えとってください、
うん、はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ケイさんもありがとうございました。今日はね、ちなみに私は田川に行ってきたんですよ、う
ん、ああ、
なんで行ったとかっていうと、
うん、
田川の市長選挙で先日新しい市長が決まったの知ってる？
知らない。
すごい話題。ネット上では話題。なんで話題かっていうと、
うん、
若いんですよ。31歳の。 それで、やっぱ今ね、福岡の県議会議員がすごい問題があるって知ってる？
もう聞きよったら頭に来るけん
さ。頭に来るでしょ。私も頭に来るから変えるんだけど。
まあ、もうあんな風に白々しくよう言われるねと思うよ。
そう。で、あの、福岡っていうのは、まあ昔からね、うん、まあそういう風な、ちょっと、うん、あの、まあ、福岡だけじゃないと思うよ。地方議会の議会っていうのは、もう本当に、やっぱ腐敗しているっていうのは、言われてますよね。で、最近はやっぱ SNS があるから、すごい、こう、目につくようになったんだよね。昔からやってたことなのに。なんか旅行に年間1億以上使ってるらしいじゃん。
そうそうそう。
で、毎月は海外旅行行ってるんでしょ、あの人たち。
うん、
もう海外旅行とか行かんでいいよね。何を学ぶんやろうね。
1目の時も旅行って言っちゃって言い直しやっちゃったら。
そういうふうな、まあ、田川市だから、うん、またその県議会、まあ、県議会とも関係はあるよね。うん、県の中の田川市だからね。だけど田川っていうところはね、多分もぐちゃんも分かると思うけど、ものすごく難しい自治体なんですよ。
お
ー。どうして難しいか分かりますか？
分かりません。
そういう政治の、やっぱ県議会で見て分かるように、政治のその、腐敗もあるしね。だどうして今回市長選挙だったのかっていうと、あれじゃん、セクハラでなんか。
ああ、言うたのがあったね。
そう。でもさ、あの人また、立候補してるんだよね。
うん。で、その人は当選せんかったじゃん。
そうそうそう。で、泡沫候補って言われてた若い、その、浦野仁っていう方がね、31歳の方で、うん、塾の先生とか、10年間塾の先生、塾の経営者ね。
うん、
すごいよ。もう大学も自分でね。兄弟も多いから、自分で学費工面して大学まで出てある方ですよ。
それなのになんで今日その、会いに行ったわけじゃないっちゃろ？
そうそう。その方が、その、YouTube のリハックっていうのがあってね。それでも、うん、もう早速当選したらね、もうインタビューをされてるんですね。それもちろん、遠隔で、要するにこうネットでね会議するみたいな、うん、ああいうふうな感じ、まあ、自分自身が東京に行かれたわけじゃなくて遠隔でされてたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと今ぼやりして覚えてないけど、でその方がね田川のいろいろ問題点とかいう中で、うん、もうほらマイナスのことばっかり今も言ってきたから、じゃそうじゃなくて田川のいいところ言ってくださいって言ったら、いっぱいいいことありますって言って、まず人がすごく素晴らしいって、すごく協力的だし一生懸命ね助けてやろうっていう風な気持ちがある人が多いと。で、プラスご飯はもう何でも美味しいですっていう風におっしゃって、その中でラーメンが美味しいですって、まあ、ラーメンって言ったらほらもうどこでも豚骨じゃないですか、って言ったら、まあ豚骨ですよ、田川も豚骨ですと。だけど、その美味しいラーメン屋さんはたくさんあるけども、まあ一番美味しいのがっていうので、紹介してたのがね、なんかその豚骨ラーメンなんだけど、かぼすの果汁、かぼすの果汁を豚骨ラーメンにちょっと自分で入れてね、食べるラーメンが美味しいですよっていうふうにね、おっしゃってたんですよ。
うん、
で、まあ私、もう近い県行けるやんとか思って。もう行けるやんとか思って行きました。
うん。
で、駐車場がね、トライアルの一角にあるので、トライアルっていうスーパーがあるじゃないですか。
うんうんうん。
大型スーパーのね。あそこの、一角なので、一角というか、駐車場の隅の方にあるんですよ。
うんうん。
トライアルの、お店の店舗の中じゃなくてね、駐車場の一角にあるので、駐車場はもう、めちゃめちゃ広いんですよ。
うんうん。
でね、4時半ぐらいまででもう閉店するのかな、でね、そこが美味しいって言われて、私は一生懸命行きました、今日、車運転して。藤崎家っていうのかな、藤崎屋っていうのが、ちょっと私、なんて読んだらいいのかわからんけど、田川のね、なんか炙りチャーシューとかが入ってて、濃厚なんだけど、濃厚で、私あんまりラーメンとか食べに行かないんですけど、自分からはね。だけど、そのカボスをこう、入れることによって、それさっぱりするんですよね。 味変するっていうかね、最初は何もそのカボス入れないで食べるんですけど、でそれから途中からカボスを入れたら本当にあのなんかこうなんかさっぱりした感じがしてね、食べれた。なんか今度行きましょうよ、
連れてって
美味しかった美味しかったよ。であのすごくあの店員さんもね、よく女性がもうバタバタ走り回っててファミリーだしね、
あの結構お客さん多かったと。
お客さん多かったですね、お昼回っもう1時過ぎぐらいに行ったけどお客さん多くて、はい、なんかもうすごくねやっぱり山の緑とか田んぼがやっぱり多いからね、って河川も流れてるし、自然が豊かで、なんか私のイメージのすごいヤンキーが多いイメージのいやでもね、やっぱそういう問題があって、やっぱりその学校関係のね、やっぱその、まあもともと教育者だから浦野さんはね、やっぱ教育がすごい大事で、そこからやっぱ負のループみたいなのをやっぱ断ち切っていかなきゃいかんっていうことで頑張りました。でもう他のいろんな政治家の人たちの応援は全部お断りしてね、もう勝手にされるのは構いませんけどって言って、あの関係を持つっていうのはもう一切断って頑張ったっておっしゃってました。しがらみがないね、あのところで、で足の引っ張り合いとかやめて、みんな協力し合って田川をなんとかしていきましょうっていうふうにね、すごい難しい地域だから田川は、っていう話でした。ということで、はい、経験者お疲れ様でした。はい、長々と田川の話をしましたけどもうラーメン美味しかったので皆さんも、ね、昔は炭鉱で栄えたところなので、はい、博物館もあったし、チロルチョコの発祥の地でもあるし。
ああ、ほ
ん
と。
そうそう、バカリズムって知ってる芸人さん。
知っとよ。
バカリズムも田川の人。
ああ、ほんと。
井上陽水も田川の人。
ああ
。IKKOさんも田川の人。
そうやった、そうやった。っ
ていうことです。はい、うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい。おやすみなさい。
また。